の丸川さんと東京ミルク放送局。皆様こんばんちは。第219回目の配信ですか。
はい、
はい、私東京ミルクの新庄ゆきと、
じゃあまず209です。
この配信は知らないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくのをキノコに語り娯楽文化系情報系をください。
いや
今回もね、先週に引き続きカラオケワールド新宿店さんからお送りしております。
いや新庄さん、
はいはい、
あのね、はい、やっと終わったんですよ、ドラゴンクエストビルダーズ2が。
ドラゴンクエストビルダーズ2、
はい、
おお、前からずっと言ってたやつですね。
はい、そう、1ヶ月以上ちょこちょこちょこちょこ、
はいはいはいはい、
やってまして。
やってましたか。はい、
終わりまして。
終わりました。
どうですか、100点の内容で。
100点ドラゴンクエストビルダーズ。
まあマイクラのドラクエ版ですよ、
はい、マイクラのドラクエ版。
マイクラさんも分かんないけどね、
はい、マイクラつっても
物作ったりなんなりよ。
シムシティですか。
なちょっと似てるかもしれない。
僕らの年代で言うとシムシティ。
なんか家作ってくださいって言われてブロックが山ほどあって、はい、それを一生懸命こうやって組んでいく。
はいはいはい、ビルダーズです、
ね、そうそうそう、一生懸命教会とかさ、
あ、まあ、街を作っていくみたいなことですか。
じゃあそれがね、ストーリーがあるのちゃんと。
ストーリーが、あ、なんか前ちらっと聞きましたけど、
荒廃した街に行って、はいはい、みんなやさぐれてる街に行って、
やさぐれてる街、
ものづくりのビルダーと一緒になって、
はいはい、
あの街を再興してて、街が平和になったら次の街へ行くっていう。
おお、復興請負いみたいな。
そうそうそう。いや、いい話が素晴らしくてさ、
はいはいはい、
もうオープニングでからなんかこう、海の中になんか放り出されて、嵐の中に、
はいはい、
でなんか無人島みたいにたどり着くのよ、
はい、
で無人島にたどり着いて、そこで、そう、あの船の中でも知り合いになったのか、
ほう、
そこで知り合いになった主人公ともう一人のやつで2人でやっていくんだけど、
2人、はい、
それでもう一人のやつの名前がシドウっていう。
シドウ、
シドウくんなの。
シドウくん、
うん、
2のラスボスじゃないですか。
そう、
はい、
でちょっとあのやんちゃな感じなの。
はいはい、
で確実に、で話をちょっと進めると、
はい、
なんかそのハーゴン兄弟によって世界が滅ぼされて、
ほうほう、
あ、世界が蹂躙されて、勇者によって、はい、ハーゴンとシドウはやってつけられたけれども、結局町の復興が進んでないってところの時系列なの、はいはい、
あ、じゃあドラクエ2の
続きなの。
世界の続き
で主人公は何も分かんないの、その辺のところ。
へえ。
で、シドウは何も覚えてない。
ほう。
で、一緒になって町を、
シドウ君はあの2の最後ラスボスの邪神のシドウとはどういう関係なんですか。
それは、これは、
それが肝なんですか。
それが全く無関係ってことではないんですけど、
それはそうでしょうけど、
ね、それがストーリーの根幹になってきますんで。
はあ、なるほど。
で、まあ、あだこうだあだこうだ一生懸命やって、
あだこうだやって、はい、
で最後にさ、
はい、
ラスボスと戦うシーンになった瞬間に、
瞬間に、
はい、まあ、一番盛り上がってるところよ、
はいはい、
一番盛り上がってるところで、うん、音楽が、
はい、
あのドラクエの音楽に変わるわけよ、メインテーマに。
ペーペペレペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
ペペペペペ
ペペペペペペペペ
ペペペペペペペペペペ
ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
ペペペペ
ペペペペペペペペペペペペ。
あ、シティハンターと一緒ですね。ゲットワイルドの入りどころと一緒ですね。
そう、それで、それで、その、はい、そのなんか、はい、あのテーマソングが流れ出してから、
はいはい、
今まで復興した街でいろいろ使ってた、その街でしか使ってないアイテムを使ってラスボスに対抗しだすの。
ほう、
はぁ、よくできてるわと思って。
よくできてるわ、はい、
すごいよ。でも30年だってさ、小学校の頃やったドラクエ2の続きをやっててさ、
はいはいはい、
その、まあ、技術的なところはものすごく全然違うけれども、なんか楽しませるっていうことを一点においてはちゃんと引き継がれてるんだよね、文化が。
はあ、素晴らしい。
わあ、これはすごいことだなと思って。
はあ、
これがドラクエだよと、
はい、
日本を代表するコンテンツだと。全く同じ会社の中でもファイナルなんとかはクソに落ちたのに。
いい、完全にいろいろね。
いや、これはすごいなと思って、
はい、
感動しました。
感動、
ええ、
なかなかゲームで感動はいかないです
もん。ないよ。
お
ー、よくできてるって考えられてるよね、
はいはいはいはい、
一個一個、うん、っていうことで非常に感心しましたというわ
け
です
。
ていうことで、本編っていいですか。
もう僕最後にやったゲーム何か覚えてないですか。強いて言うならセンチメンタルグラフィティですよ。セガサターンを引っ張り出して、
それも20年ぐらい前だ
った。2年前ですよ。
無理やり
このポッドキャストでやった後に引っ張り出してやったやつ、それですよ、
はい、いやいやいやいや、それでね、新庄さん、
はいはいはい、
今ね、2月といえば、
2月といえば
プロ野球は、
プロ野球は
みんなキャンプに行ってるんじゃない。
キャンプですよ。
キャンプで練習。
中日ドラゴンズもチャタン行ってますよ。
チャタンにね。
チャタン
に、
はい、
行ってるじゃないですか。
行ってますよ。
それやっぱり我が阪神タイガース好きとしても、
はい、
やっぱ行かなきゃいけないと、
はい、
いうことで、
タイガースキャンプ地といえば、
四国の秋に決まってるでしょ。
秋秋キャンプ。
沖縄じゃないのっていうふうに思われるかもしれない。沖縄はやっぱりもうね、はい、観光しかされちゃって、でも素人が行くところだから、
ね、潤っては石垣島ですし、うん、ね、やっぱ沖縄でキャンプする球団はいっぱいありますし、うん、やっぱ南の島、暖かいところで体を動かしてもやっぱいいんじゃないですか、
うん、やっぱできる男は四国、は
い、中途半端。巨人の宮崎キャンプはまだいいですけど、四国ちょっと微妙じゃないですか。
いやいやいや、いいじゃないの。しかも3回目だからね。
はいはい、
タイガースキャストの面々と、
ああ本当に行ったってことですね。
そうです。それでこの前 の放送したその夜に、
はいはい、
ワイナオさんと一緒に
狼子供の
会を撮ってるわけよ。
はいはいはいはい、そういうことなんですね。
そういうこと、そういうこと。
なるほど。
いや、行ってきたんですよ。ちょっと時系列からちょっと
お願いします。
頼っていいですか。
お願いします。
まず行き JAL で行ったんですよ。
JAL
はい、
はい、
ではい、ほとんど JAL あんま乗ってなくて普段。
ああ、そうなんですか。
うん、で、はい、たまたまめぐな乗り合わせみたいので、まあ別に JAL だろうかな、別に何だっていいんだけど、まあ、JAL かって。JAL といえば、
はい、JAL といえば、
今もう機内で Wi-Fi が使えるみたいな。
うんうんうんうん。
なんかそういうブイブイはしてるじゃん。
はいはい、もうね、あの、うん、機内モードにして携帯は開かないっていうのが鉄則だったのはもう今昔の話ですよね。う
ん、ああ、Wi-Fi 使えるんだなと思って、
はいはい、
でなとは言ってもなんか飛び立つ時とかはやっぱ危ないからみたいな、はい、
あ
まあまあいいやみたいな、で飛び立ってしばらくしてから、
はい、
はい、OK でーす、はい、OK でーすみたいな、OK、はい、使っちゃってくださいみたいな感じになったから、
はいはいはい、
お使うかと思ったら、
はい、
あのね、
はい、
Wi-Fi が使えるか使えないか、それは使える。
おお、はい、使えるんですね。
うん、それは使えるんだけど、その Wi-Fi を使って、
はい、
JAL のサイトにしかアクセスできない。
ちょっと待ってくださいよ。
え、そんなこと聞いてないじゃん、だって。
ちょっと待ってくださいよ。
いやいや、俺、その昨日のキャンプ情報を事前予習しようと思ったら、飛行機の中で。
はいはい。Twitter とかできるわけじゃない
の？できない。JAL のポータルサイトの中しか見れない。まあ一応だから映画とかバラエティとか、
そうそう、
音楽聴けたり、天気予報とかさ、
はいはいはい、
そういろんなのは
コンテンツは、
そのコンテンツそのものは悪くないよ、
はい、
悪いとは思わない、
はい、
で一生懸命努力もしてると思う。ただそこしかアクセスができないっていうのは聞いてないんだよ俺は。
完全にクローズド、
北朝鮮みたいに
情報統制が
情報統制、おいなんだよこれと思って、で隣に座ってたサラリーマンの親父もさ、多分同じような感じだった、はい、みたいな感じになって言ってんの。
はいはい。まあしょうがないじゃしょうがないですね。
だ別にだから車内飛行機の中で Wi-Fi 使ってなんか仕事しようと思ってもできないの、はい、メールとか送れないの。
もうラムですよね、Wi-Fi っていうか。
これちょっと宣伝の仕方をさ考えた方がいいんじゃないのと。
そうですね、 Wi-Fi って言っちゃっていいものかどうか
っていうかさ、今までそら飛行機のさその、ま、前のところにさ画面があったじゃん、うん、
はいはい、それで映画見たりとかね、してましたからね。
それが自分の携帯になるだけなの。
そういうことですね。
だから要は経費削減してんだよ、すげえ勢いで。
はいはいはい。
ずりーなーと思って。
賢い
賢い
賢いな
賢い、はい、JAL にいっぱい食わされた
と、いっぱい食わされたと。はい、
もういって、行きましたよ。
行きました
か。
はい、はい、秋キャンプ、
秋キャンプ行ってきて朝、はい、おじさん4人でレンタカーに乗って、
はい、お、はい、
高知駅から高知時間ぐらいなんですけど、
高知からなんですね。
そう、
高知で龍馬空港、
高知龍馬空港から、
はい、
高知龍馬空港から高知駅まで高知時間で、はい、高知駅からその秋まで高知時間だから2時間ぐらいか
かる。おー 愛媛って空港ないんですけ、松山空港みたいなないんですけ。
あ、あったよ。でも高知龍馬空港が一番近いの。
あ、そうなんですか。
うん、
へえ、
はい。いやーで、
はい、
行ってきました。あの、はい、行きの車の中、はいはい、おじさんたち4人で、
おじさんたち、はい、
話してたんですけど、
はい、
ちょっとね、あの、行ったメンバーの皆さんに本当申し訳ないですけど、
はい、
私朝、
はい、
うんちをするのを忘れてしまいました。
あら、
びっくりするような便意に襲われてたんです。
はい、やばいですね。
やばいんです、
はい、
でも、うんち汚さすぎて、
はい、
なんか酸っぱいものが込み上げてきちゃってるの。
やばいじゃないですか。もう口からうんこでそうなってるじゃないですか。口からうんこでそうなってるじゃないですか。
で、ね、で運転してる千年さんっていう人が
はいはい、はい、
なんかちょっと元気ないなと思ったのか、なんか気使って、車で行き来してるから、その、
はい、
で空港使わないわけよ、普段。電車が電車で行き来してるから。
あ、はい、
で、ちょうど飛行機とかだとお土産物屋っていう 空港にも結構いっぱいあるんですかみたいな、はい、なんか話振ってきてたりするんだけど、
はいはい、
もうね、うんち汚すぎて。
はい、それどころじゃ
ない、それどころじゃなくて、すげえ冷たい、あ、まあまあですね、すげえ冷たいリアクションをしたの、今この場で、この場で謝らさせていただきます。
千年さん、その時のちゃんもつさんはうんこがしたかったです。本当すいません。
で、途中でコンビニに寄るっていうの分かったから、
はい、
コンビニに着いた瞬間、さも俺急いでませんよっていうふりをしながら一直線でトイレに向かい、
そこは急いでも怒られないです、別に。
すごい勢いで出た、
ゴンヌズバーって。
そう、ゴンヌズバーって出てたね。出てた、すごい出てたね。
ドバドバドバみたいな時ありますからね。
うん、
こんな入ってたのみたいな時あります
から、ね。うん、吐き気も収まったね、それ
で。ああ、よかったですね。もうだからこれ腸からこう食堂に至るまで全部うんこだったんです
よ。そうそう。どうしよう、これ車の中でうんこ漏らしたらどうなんだろうとかすげえ本気で思ってたの。
しかもレンタカーでうんこ漏らすとマジでめんどくさいですから、
ね、マジでめんどくさくなるんですよ。いや、俺後輩の車とかだからやっちゃったかもしれないけど、なんかネタとして、
はいはい、
これやばいなと思って。
あの、ノンオペレーションチャージかかりますからね、マジでうんこ漏らすと。
やばい、なんそれやばいやつ、やばいやつ、それ。
2万とか5万とか取られますよね。
まあ、お金もそうだけどさ、なんかその俺自分の名前で借りてるわけでもないからさ、すげえメンツ立たないじゃん。で、多分来年も行くからそこで借りれなくなるんじゃないかとかさ、いろいろ考えちゃってさ。
いや、もう多分全部森でいろいろ入ってきますね。
でしょ。
はい。
で、まあそれでまあ無事に着いて、うん、でそしたらね、
はい、
見てきましたよ。キャンプ行って何やってくるんですかと。
はいはいはい、そうですね。
で、いつもは大体日曜日とかに行くんで、
はいはい、
まあ球団も考えてるから、午前中練習、午後は練習試合とかな
の。ああ、一応ちゃんとその見に来る人の
ことを想定してね。
はいはいはいはい。
で、昼間はなんか監督のサイン会があったりとか、
すいませ
んね、あの試合前は。
はいはいはい。
で、試合終わった後はなんか空いてる選手から、各々でサイン会やってくれたりみたいな。
おお。
で、沖縄とかだとなかなかその厳しいらしいんだよ、人がいっぱいすぎて。
あ、そうなんですね。はい。
で、四国とか全然いないから、秋だと全然いないから。
秋ですね、はい。
でやっぱ日差し強い。
四国
花焼けちゃった、花が。
ええ、
日焼けしちゃった。
冬なのに。
2月なのに、だって入り口のとこ桜咲いてたから。
もう咲いてんすか。
うん、
はあ、
四国すげえわと思うので、はい、で、まあまあまあ、いつもは、うん、おととし、あれ、1年目は、
はい、
四国銀行と、
四国銀行、
はい、と練習試合やって。
お、
去年も西武の2軍が近くにいるからっていうんで一緒に練習試合で、まあ、それで全然いいじゃん、
はいはい。
で今年、
はい、
何もないね。
えなんかキャンプ中対外試合みたいな感じのやつ新聞載ったりとかしてますけど、阪神
矢野っちが一軍に人連れてきすぎて、
はあ、
試合組めない。
え、
紅白戦もろくにできないと。
どうなってんすか、それ。
ずっと練習してる。
試合はしないと。
試合はない。実戦形式の何かとかでも試合練習。まだ2月の上旬だし。
はあ。
見てた。
はい。
なかなか厳しかったね。
楽しくはない。
まあ、1、2時間ぐらいはさ。おお、なるほどなるほど。はい、やっぱり夕方まで見せられる。
そんなことしょうがないでしょ、矢野監督のね、新政権の
方
針があるんだからしょうがないじゃないですか。
そうそう、その中でも、
はい、
ちょっと面白かったのが、
はいはいはい、
藤谷康介っていうやつがいるんだよ。
藤谷、はい、
一昨年のなんかドラフト6位だか7位だかで入ってきて、ピッチャーで取ったんだけど、
あ、はい、
結局、まあ、まあまだ若いのかな、まだ20代前半ぐらいで、まだピッチャーで入ってきたけど、
はい、
あの上がり目が見えないっていうことで、
ほう、
去年の秋口から野手に転向させられてる、はい、と思って、
お、はい、
でそれはなんとなく聞いてたんだけど、
はいはい、
で顔と名前は正直一致してない状態なの。
はいはい、
そしたらグラウンドボケやってみてたら、一人だけ糸井級にでかいのがいるの。
ほう、
糸井並みのやつが、筋肉マシーンの
身体能力お化け糸井、うん、糸井選手、はい、
え、糸井いいのかなと思ったら全然背番号大きいからって言って、はい、見たの、選手メーカーみたいなの見たらさ、
はい、
藤谷行くと、あ、こいつが野手転向したと思って、うん、はぁーと思って、
はいはい、
むっちゃでかいのよ。
むっちゃでかいと、はい、
めっちゃ打ちそうなの。
ほう、期待できますね。
うん、ほう、で、シャーシュ守備連から入って、ベタシムも全然サード無難にやってるわけ。
はいはいはい、
おー、これもしかしたらいけんじゃねえかと、今年、
今年
だ、そういうところがやっぱり二軍キャンプの美味しいところよ。
お
ー、そういう時はつばつけておけば、今年藤谷が活躍した時、まあね、秋の時動き良かったからね、偉そうに言えるじゃない
脇尻側で、
そうそうそう、はい、
下
り
側でね、
はい、そうそう、下り側で言えるじゃない、
はいはい、いいですね、
で、で午後からバッティング練習みたいなんで、
はいはい、
ちょっと見たんですよ、
うん、
で見てたら、
はい、
でどで実際そのあれだけガタイいいからどれだけ飛ばすんだと、
はい、
でランチ、ランチ特打みたいなのでみんな飯食ってる中で、
はい、
あの伊藤隼太とかがランチ特打でアホみたいに放り込んでるわけよ。
おお、
隼太ほどのポンコツがこれだけいけるんだから、この藤谷もかさぞ
さぞ
見せてくれるんだろうと思って見てたん
で、楽しみですね、はい、
まあボールが前に飛ばない、ゲージの上にガーンガーンって当たって当たっても前に飛んでコロコロコロコロ、これはこれは、
あ、天を仰ぎました。
まずいやつじゃないかと、
はい、お金をかけてゴミを生産している状態。
いやでもね、あのガタイはね、やっぱ期待はしちゃうんだよね、やっぱり。
いやー、でも化けることはありますからね。
いや、あるんだけど。
巨人の岡本選手とかだってね、開幕のキャンプの時点だと全然まだね、あれだったのが、
いやいや、
シーズン中に化けましたからね。
いや、その横でほらね、
うん、
言っても他の選手とかがやってるわけよ、
はいはいはい、
普通に飛んでるからさ、打球当たり前だけどさ、
まあ、当たり前ですまあそれはまあそうですよ、
全然飛んでねえじゃんこいつと思って、
調子悪かったのかな
あ、ダメだこれ多分ね、お父さんっぽい人も来てたんで、
あ、はい、
親父の前でお前こんなお前ピッチャーゴロ量産してるのしょうがねえで、
まあ、そうなっちゃいますね、
はい、藤谷を見つけたぞと、
はいはい、
で、あと、あとはまああれか、ピッチング練習、
ピッチング練習、はい、はい、
見に行って、その 3,4 人ぐらいピッチャー並んでる中、
はい、
あの横で見てたんだけど、
はい、
まあね、
まあ
全員打てない
ピッチャーはいいってことですか。
いや、自分がバッターだとしたら
そりゃそうでしょうよ。
いや、もうね、かすることすらもイメージつかない。
プロのピッチャーですよ。
全然音違うよ、ミットの
パーン言うじゃないですか。
はと思う。
はあ、そりゃもうそうでしょ。
これをちょっと、これをどうやって打つんだよと思う、逆に。
ねえ。今だって150キロ投げるピッチャーも珍しくもなんともないじゃないですか。150キロってもうマジで見えないですから。ここあの王子のバッティングセンターで155キロチャレンジしたことありますけど。
ぶっ壊れてるとかね。
そう。ぶっパーンみたいな。こうあの、ボールが出てくる音が聞こえたと思ったら、あの 0. コンマ何数秒後にパゴーンって言ってますから、この後ろのゴムの板が。
やっぱ、
はい、
あと機械と違うからさ、
はいはい、
球質も重いんだよ。
いや、まあそうでしょうね。
あ、すげえわ、プロ野球選手ってと思うな。
もうそれ、もうだからそれで億とかもらってるわけですから。
まあそうだよね。
超人ですよ、超人、
はい、それぐらいのね、球を投げれる人が、
うんうん、
やれ、ちょっとファンにね、服を引っ張られたから肩が痛いとか、舐めたことを抜かしてる人もいるわけじゃないですか。
松坂がそんな感じなんですよ。松坂がマジで、あの、握手の時に手を引っ張られ
た。いや、あいつ本当いい加減しろ、本当に。
いや、でもそう、いや、でも本当に。
いや、本当いい加減しろって。
正、
これそれが事実だとしても握手の時にとかファンと絡んでる時にそうなったとか絶対言うなって、絶対言っちゃいけないことだよ。
そうですけど、でもまだこのキャンプで1球も投げてないのに肩痛いってなったらやっぱそうなるでしょうが。デリケートなんだから、とにかく1500万から奥に上がったのにもかかわらず今シーズンそれで棒に振ったらどうするんですか。もう40ですよ、松坂も来年
もう棒に振ってる。今年はよし
と、ちょっと
今年はよし、
阪神さん
9月ぐらいに 2,3 試合投げれば5000万は硬いな。いや、
複数年契約ですき、一応
複数年じゃないけど
単年だとしても、いやー、
うわ、ほんとしょうがないな。
あと阪神さん、うちのガルシア持ってったっしょ。
ガルちゃん、
ガルシア持ってったっしょ。
ガルちゃん2軍にいないから分かんない。
あー、2軍か。
1軍
2億で買ったんすか。
いや、だってくれるっつうから。
くれるっていうか2億払えばタダだよって話ですよ。
2億でくれるっつうから
。4倍請求はちょっと厳しかったっすわ。言い過ぎちょっと。13勝とはいえ
申し訳ない。
まあ金払いはいいですからね。ロサリオに3億7000万払ったあの球団ですからね。
申し訳ない。中日は中日で上がり目一つそうだよね。ネオくん以外ね。
ネオくんがまあ今後に期待ぐらいですね。
京田がもったいないじゃん。
京田選手でも今年から背番号1になってブイブイ言わすんで。
どうかブイブイ言わすの。京田がブイブイ言わすとネオ君出れないじゃん。ネオ君がブイブイ言わすと京田が出れないじゃん。両方見たいね俺は。
京田がだからコンバート策出てますからね。
かわいそうだ
よ。ネオ君がピッチャーの二刀流で行くって言ってくれたらもう丸く収まったわけですよ。丸く収まったんですよ。
さすがにね。
打てるピッチャーを目指しますって言って3番とかに据えてピッチャーで里中みたいに頑張ってくれたら
ワンポイントだったらいけんじゃないのと思うけどな。
ねえ、でもショートにこだわりたいっつって新人王の2年その前の前の年に新人王の強打がいるのにもかかわらず大串されちゃうから、ちょっと
強打とちょっと藤谷トレードをできた
ちょっと
ガタイはいいですよ。ガタイは
ミスタードラゴンズ候補なんで、ちょっとそれは
ガタイはいい。でまあまあ、はい、それなりに練習見て、
はいはい。
でいつも、はい、球場から出てくところの盛んところで選手出てくるから、はい、そこに待って
んで、ああ、出待ちを。
で、出待ちしてんの、
はいはい。
で、色紙持ってて、
お、はい、
待ってると、はい、選手が出てきて、サインとかしてくれたりするわけ。
いいですね。はい。
で、大体ね、毎年そこでドラマが起きる。
ドラマが、なんか、まあ、一昨年とかもちょっと聞きましたもんね。
で、一昨年は、はい、早田ガールっていう。
早田ガール、はい、うん、
伊藤早田選手のファン、
ガチ勢
ガチ勢がゼロ距離で、早田サインください、サインください、チョコレート持ってきました、バレンタインだったらチョコレート持ってきました、早田どこですか、早田はどこですかってすげえ聞いてくるんだ、いねえの早田がいねえの、
はい、
で誰ももう怖いからさ、リアクションしないで、はい、俺しかリアクションしないでさ、そういう人刺激しちゃうとやばいんだ
って。やばい、ほんとやばいですから。ちょっと
早田はどこ、早田寒くないの、どうした、早田どうなってるの、早田はって結局早田出てこず
知ってたんじゃないですかね、
うん、多分知ってたんだと思う、知ってたから裏から回ってったりとかして回避したんだと思うよ、
はい、まあ、懸命な判断
です。で、その早田が、
はいはい、
で、今年もいるから2軍に、
はい、
で、むちゃくちゃ打ってるから、
はい、
これ早田があれいるんじゃねえかなと思って、
今年も、はい、
あーすげえ探したんだけどいないみたいな、もしかしたら違う、ね、はい、選手のファンになったとか全然違うことに興味がいっちゃったのかもしれないし、はい、
死んだのかもしれないですね、
うん、そういうこと、そういう寂しいことを言う早田どこいっていうのは見たかったんだけど、まあ、いないから、
しょうがない
ですね、まあ、しょうがないかと思って、はい、待ってたの、
待って
た、他の選手出てくる、
はい、
だいたいでも1年目の選手とかが、まあ、変な話サインさせられる係みたいな感じでもあるから、
はい、まあね、その後ね、うん、ブレイクしたら勝ちも出ますから、
うん、
はい、
で、僕が止まったら30分ぐらい待ったら誰も出てこないの
よ、
まあ、ちょっとうちらも行くの遅かったから、まあ、ちょっとタイミング悪くなっちゃったかなと思いながら、
はい、
もうそろそろ帰るかみたいな感じになって、うん、でもね、200、300人いるんだよ、そこに、
あ、ファンの人が、
うん、はい、でも 誰も出てこないから帰ろうかな雰囲気にちょっと全体が包まれている中、
はいはい、
どうやら中で、
中で
その球場の中で、はい、広報の人とかが、これお前帰らせらんないぞと、うん、どうするよって言って、うん、奥から、
はい、
トラッキーと、
トラッキーと、はい、
ラッキー、
ラッキー、はい、
トラッキーっていうのはマスコットキャラ、
マスコットキャラ、はい、身体能力すごいやつ、
そうそうそう、パクテンとかで、ラッキーってその女の子が、
はいはいはい、ラッキーって名前なんですね、
そうそう、
トラッキー一文字減った
で、トラコ、
トラコ、
トラコ、はい、トラコとトラッキーが広報のおじさんと3人で来てるわ
けよ、はいはい、
来て、
はい、
したら広報のおじさん、広報のおじさんもね、なんか江戸前の寿司握ってそのな、多分広報の多分偉いおじさんなんで、多分
寿司三昧の大将、
寿司三昧の大将で、あのシュッとしてる感じ、サジさん、サジさんの年取ったから
、サジさん
翔太の寿司の
サジさん、翔太の寿司のサジさん突然出てくるのに分かんないですあの、すぐ、あの、すぎ、すぎ、あれですね、
そう、
はい、テッタですね、テッタ、はい、
そしたら、はい、多分もうどうしようもないからっていうことで出してきたんで、それを、はい、選手も多分裏取っていなくなっちゃったから、
はい、
で、広報のおじさんが、はい、それでは、今からトラッキーに選手カードをクワッともらうんで、皆さん、出してくださいっていうの、
全然聞き取れない全然字幕出してください、字幕
声カスカスでさ、
はい、
ちょっと面白いんで、
面白いですね、うん、プロレスラーみたいな、
絶対怖いんで、
はい、
普段普段鬼のなんとかで言われてるのがバレバレなの、はい、あーサメだよ、皆さん集まってくれてありがとうございましたって言って、
ありがとうございます、はい、
声カスカスなんだけど、
カスカスですね、はい、
で、はい、じゃあトラッキーのカードね配りましょうみたいな、
はい、
はい、はい、はい、って言って
んだけど、ちょっとヨボヨボしてません、はい、
でトラッキーが、
はい、
俺の知ってるトラッキーじゃないんだよ、中が、
あ、そんな動けるトラッキーじゃない、
多分急遽、
はいはい、
帰らせないといけないからファンを、
はいはい、
バイトの子に着させてるっていうのはバレバレなの
よ、側だけトラッキー、
そうで、トラッキーに当たりがきちいんだよ、その親父がなんか怖えっていうの知ってるから、
はいはい、
でその選手カードみたいのが名刺みたいなやつなの、
はい、あ、はいはい、
それが俺トラッキーのカードを持ってて、それを一人一枚もらうのかなと思ったら、
はい、
なんか区分けされてるのを 4つずつ両手に持って、
1
人8枚、
はいはい、
でトラコと合わせると16枚になる、結構あんじゃん、
ありますね、
でそれをこういう細長いなんか筒みたいのに入れてるわけ、
細長い
筒と細長い入れ物に入れてるわけよ、
はいはい、
でそれを最初こう縦に持ってお客さんに出してたわけよ、
はいはい、
そしたら、はい、その広報の親父が、はい、ああ縦にして持っちゃうとどれでっけえだろうなって横にしたらこにゃーって
叱られてる、
叱トラッキー叱ってるよと、その時には今日の面白ポイント来た
そこ
今日の面白ポイント来たと思ってで並んでる感じからずっとそのおっさんが何言うのかずっとさすげえ睨んでるわけよ、別にうちらには睨んでんじゃない、トラッキーとトラコの動きに対して、
はい、
なんか確実に自信なさげなの動きが今日初めてこれ来ましたって感じなの、今
ビクついちゃってるじゃないですか、
そう、
はい、
でそしたら「ああお前さ」って結構小声なんだけど聞こえたんだけど、
はい、
お前さ今日お前ここにわざわざ来てくれてるファンの人たちトラッキーに会えるの非常に一度かもしんないんだから、なんだお前持って突っ立ってるだけじゃなくてなんかやれよとかなんかすげえ小声で言ってんだけど、
恫喝じゃないですかそれ
も、
もはや
でもそのバイトトラッキーは両手塞がっちゃってるからさ
何もできないです
そうで上かぶりもんじゃんもう首動かすぐらいしかできないんだよちょっとコミカルな動きが
そうです
よで流さないともいけないといけないし、でその流してんのもその広報の親父がうまく剥がしとかやってくれりゃいいんだけど何にもやんないからすげえ停滞して渋滞になっちゃってるので、もうさ大変トラッキーとトラコがはっはっはみたいな感じになって
地獄絵図じゃないですか、
それが、
はい、
一番面白い
選手は
え
選手関係ないじゃないですか、選手結局出てこなかったんですか、
選手出てこなかったっけ、あのその後出てきたっぽいけど、
あ
まあ別にサインをもらいに行ったわけじゃないからねと思う、
まあまあね、あくまでサービスの一環ですけど、
うん、
ああなるほどじゃあそこぐらいしかないですね、
そこぐらいじゃ、そこが面白いんだよ、
ハイライト。
ハイライトだ。
熱盛り。
熱盛り。熱盛りだったら、トラッキーがあんなに追い込まれてるのは久しぶりに見たよ。はい、じゃあ、皆さん、お疲れ様だったって言ってたもんね。
広報の。
広報のうちだよ。
偉い人が。
うん、いや、あれ面白かった、あいつ。っていう話。
なるほど。
はい。
よくわかりました。よくわかりましたよ。
これで今年の阪神も安泰だなと。
安泰ですか。
はい。
まあね、去年は最下位でしたよね。
まあ、一応ね、形だけね。
形上はね。
形だけね。
今年はいけそうですか。
まあ、あの広報の親父がどれだけ幅利かせる。
戦力にはあんまり関係しない。
あと藤谷を計算に入れないってことを最初に気づけばね。
藤谷はダメだと。
ダメ。
今年も。
っていうのがあれば、もう優勝も見えてくるんじゃない
ですか。それだけで
自然とね。
あ、なるほど。
自然と見えてくると思いますということで、
は
い、
分かりました。
分かった。
ちょっとね、九州到来シリーズは今後も
ね、
春にかけて
長寿もぶち込んでいかないといけないと思います
。そろそろ選手名鑑も発売される。
あ、出てるよ、もう。
今日見に行ったらまだあれしか、あの週刊ベースボール
の雑誌のやつ、週刊雑誌のやつ出てたね。
雑誌のやつはありましたけど、あのちっちゃいポケット名鑑がまだある
はい。
あれがちゃんとまとまったらまたやります。
はい
はい、
てな感じです。
てな感じでありがとうございました。
はい、
はいはい、では、告知。はい、あれですね。はい、音がでかい。はい、はい、東京ミルクホールの、3月本公演、第22回本公演ですね、ザ・平成元年やります。はい、場所は下北沢オフシアターで、前はあの駅出てすぐだったんですけど、今ちょっとあの駅の、南口が工事中で、なんか東南口、西南口でしたっけ、なっちゃったね。すごいあの回り込まないといけないんですけど、はい、まあ、基本的には駅前にある劇場でやらせていただきますんで、はい、チケット代3800円です。で、4日間7回公演ございますので、はい、もうこれはもう平成最後に確実に名作になること間違いなしと言われてますんで、なりますんで、ぜひ皆さん、お誘い合わせの上、お越しください。はい、よろしくお願いします。山本さんの方から。
はい、私が勤めております、はい、TMS 東京映画映像学校では新入生を募集してますんで、はい、興味ある方はですね、TMS 学校ででも検索してもらえれば、出てくると思いますんで、はい、よろしくお願いします。はいはい、皆さんね、お待ちしておりますんで、あちゃあちゃあちゃっす。はい、あちゃっきーがね、頑張ってくれますから。はい、
もう何を言ってるか全然わかんないですよ。はい、
っていう感じですかね。
わかりました。
はい、
わかりました。ありがとうございます。では、今回も、
はい、
エンディングコーナー、
はい、
J さんの素晴らしきラーメン二郎の世界、
はい、
また今日も一つご紹介したいと思うんですけども、はい、今回はいろいろと迷うところなんですけども、2月2日土曜日のラーメン二郎川越店、
うん、あ、川越、
はい、川越を
東海岸系
東海岸系なのかな。川越西じゃないですかね。はい、はい、埼玉の名店をご紹介します。はい、平成31年2月2日土曜日、ラーメン二郎川越店、小豚ラーメンプラス限定過去高菜プラスうずらプラス生卵プラス生卵にんにく1150円、麺ザクと折れてムッチムチ、あっちあっち言いながら頬張る豚、甘うま最高、マスの確定してる豚、汁ミルキーに醤油効いてうめえ汁、高菜溶けて俺好みの塩気、肝炎決意す肝炎肝炎決意してからの肝炎肝炎決意すでいいじゃねえかと思うんですけど、
すごいね。
そうですね、
肝炎、なに、最後もう一回言ってもらっていい、肝炎
俺好みの塩気、肝炎決意す肝炎、
肝炎決意す肝炎、す
肝炎決意してからの間髪入れず
肝炎、すごい言葉の力、パワーワード
圧がね、これ麺ザクと惚れてムッチムチってなんですかね。
わかんないもん、
麺ザクと惚れてムッチムチ、あっちいあっちい言いながら頬張る、
いつもほら麺ムチとして俺好みのものから、もうそのスタイルはもう飽きてきたんだよ多分。 違う表現、違う表現常に。
そうですね、
クリエイターだから。
前に紹介した神保町店もね、天地返すと麺からのこれ湯気すらうめえ、思わず深呼吸とかねでしたからね。そういう、もう蒸気すらうまいみたいなのありましたから。
愛を感じるもんね。
愛しかないでしょ、うん、もう病気ですよこの人。何度も言いますけど
非常にいいと思います
はい、この高菜はやっぱ限定だったみたいなんで。
高菜いいね、高菜合うね。
高菜は合うでしょう、うん、これはやっぱり、うん、あの塩気に、
はい、すごくいいと思います、はい、
なんでちょっと限定麺情報が知りたい方は各二郎の、メールマガジンにも登録してみたらいいんじゃないでしょうか
ジェイさん、ジェイさんをフォローすればいい。
ジェイさんフォローすれば、はい、動向はチェックできます。
はい、はい、
行ってみてください。
はい、
はい、というわけで次回
はですね、ちょっと、はい、私今日やろうと思って間に合わなくてですね、
間に合わない、はい、
ですね、ちょっと、はい、ご紹介したいことがありまして
ですね、はいはい、ずっとその伏せられてる本が気になってました。
ムクヒラヒロキチさんという方をちょっとご紹介しようかなと思ってまして。
え、何さんですか。
ムクヒラヒロキチさん。
ムクヒラ
1930年。
30年、戦前じゃない。
戦前のお話です。
戦前のお話、歴史
地震予知をできた男。
地震予知をできた男、
ムクヒラヒロキチ。これがいい話なんだよ。
知ってるつもりみたいな感じです。
いやそうちょっとね、知ってるつもり風にすごいよ、だって地震予知ができてたから、
はい、
むっちゃ褒められてる。
褒められてる。
一層の研究を続けられることをお祈りし、重ねて健康を望んでおります。アルバート・アインシュタイン。
アインシュタイン博士から、
アインシュタインちゃんからメールもらってるもん。
アインシュタインちゃんからのメール
メール、
お手紙
ね。すごいよ。
すごい。ガン決まりです。
ガン決まり。はい、でなぜこのムクヒラヒロキチさんという方が地震予知ができたのに、なぜみんなが知らないのかってところまで。
知らないですね。
そこまで突っ込んでいきたいなと。
楽しみですね。
これはね、かなりいい話です。
わかりました。
はい、
では次回をお楽しみに。はい、というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの日曜日にしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と、
ちゃんまつ209でした。
それでは皆さん、また来週
バイバイキーン。